おはようございます。大城ひろとです。この番組はインスタ映えしない海外での暮らしと地味な企業生活から得られた気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。実は最近見たニュースの中で、ニュース記事の中でそうなんだって思ったことがあったので共有したいなと思うんですが、皆さんジャパネットご存知ですよね。よくテレビショッピングでジャパネット高田さん のすごい声の高いあのセールス聞いたことあって買ったっていう人もいるかもしれませんが、なんとそのジャパネットがこういうキッチン周りとかそういった家具とかではなくてクルーズ旅行を売ってる、しかもめっちゃ売れてるって話ご存知ですか？そうなんだって僕初めて知って、ジャパネットがそもそもこういうクルーズ旅行みたいなこう体験とか、サービスも販売してるんだってとこにびっくりしたんですけど、それ以上にびっくりしたのが、なんとこのジャパネットのクルーズ旅行がすごい売れていて、かつその売れている理由の一つに、なんと乗客の約8割がクルーズ初心者で、かつその中の約 10% がその場で次の予約をするっていうことで、なんかそういうデータがあるらしいんですね。すごくないですか？ジャパネットが提供しているクルーズ旅行に初めて参加して、で参加した後次の予約を 10% のお客さんがその場で予約するって、こんな固いビジネスあるんだなってびっくりしちゃって、なんかクルーズって聞くとなんかお金持ちしか行けないんでしょうとか、なんかいろいろ考えますが、あのホテルとあとこのフライトとっていろいろとこの交通手段とこの乗り換えとか時間とかそういったのを含めると、意外とクルーズって乗ってればつくし、あのホテルがねついて回ってくるようなもんなので、こう荷物をロッカーに預けて移動したりとかそういったのもないから、意外ともしかしたらコスパいいのかなって僕も思っていて、なんならペナに住んでいると、あのジョージタウンのすぐ近くが港ジェティがあって、よくこのジェティにこの大型のクルーズが泊まるんですよ。それで一度あのヒカキンを乗せたクルーズもペナンに来てて、ペナンに住んでる日本人がざわざわした時期もありましたが、そういった風にクルーズって身近にあったので、へえ、ジャパネットもついにクルーズやってんだっていうことにびっくりしつつ、その中でもこんなにリピートがある商品サービスなんだなってことでちょっとびっくりしたっていうお話でした。で早速本題に入るんですが、本題はちょっとジャパネットと話は違うんですが、テーマがビジネスは〇〇といえばの取り合い合戦というテーマでお話ししたいなと思います。早速、冒頭でジャパネットの話をしたので無理につなげようとすると、テレビショッピングといえばっていうに聞くと、おそらく皆さんの頭の中でジャパネットがすぐ出てくるのかなというふうに思います。ちなみに僕の方ではもうまさにジャパネット一択ですね。というふうにテレビショッピングイコールジャパネットっていうふうな、もうイコールが結べている、これがビジネスにおいてすごく最強なんですね。でなぜかというと、ビジネス界隈で第一早期って呼ばれるんですが、あなたがその業界カテゴリーの中で、要はもうお客様の頭の中で一番最初に思い浮かばれるイコール一番最初に選ばれる可能性が高いっていうポジションを得ることができているからですね。じゃあもう少し他の例を出してみると、例えば例えが出てこない、じゃあ牛丼といえばっていくと、すき家とか、なんだっけ、吉野家とかで、ファミリーレストランといえばって言ったら、ガストとか、あとは何だろう、安くて美味しい、洋食食べれるとこはって言ったら、サイゼリヤとか、あとは何だろう、あれか、シンプルだけど洗練されているあの洋服といえば、ユニクロとか、それこそあのスーツといえばみたいな青山とか、そういった感じで〇〇といえばとか、〇〇なら〇〇、三角三角みたいな感じで、広告もそうですし、そういった皆さんが目にするもの、テレビ CM も、電車とかのこの掲示板とか全部ですけど、基本的になんか〇〇といえば三角三角みたいな感じでこのイコールを結びたがってるんですね。でそれはまさに先ほど冒頭でお伝えした通り、第一早期になることによってお客様が何かに困ったとか何かを欲しているときに一番最初に頭に出てくるイメージ、 が自社の商品サービスであれば選ばれやすいっていうのが一番大きな理由になります。ですがそれってものすごく難しいって思いませんか？というのも、例えばですけど、あなたが地元で小さな家具屋さんをやっていたとして、家具といえばって言ってすぐにおそらくニトリとか、あとイケアとか、そういった大手の、しかも世界的な有名なチェーン の家具屋さんとか出てくると思うので、この〇〇といえばっていうのは、こういう小なんだろう、ビジネス的に言うとレッドオーシャンっていうんですか、こういう競合がたくさんいるところでやってしまうと、もうレッドオーシャンイコールもう大手が君臨して、そこでも居座って長い間ずっと儲け続けているので、このレッドオーシャンでこの〇〇といえばっていうこのイコールを結ぶのはもうほぼ不可能に近いんですね。大手よりも長くかつ大量の資金を投下して広告とかを出せるのであれば、もしかしたら違うのかもしれませんが、それやってると体力勝負なので負けちゃいますよね。って考えると、レッドオーシャンの、しかももうすごい美容系とか、あとは金融系とか、そういうアパレル系とか、すごくニッチじゃなくてマスで、かつ儲かるし、もう大手がいるようなところで〇〇といえばっていうところを今から狙っても後発では遅いし、かつもうこれだけ大手に勝てるようなリソースもかけられてる、個人で戦うとなるとかけられてるってなると、もう方法は2つしかなくて、1つはある意味ブルーオーシャン、要はあんまり大手がまだ入りきれていないような最先端の場所で先に〇〇といえばっていうポジションを確立する。例えば最近だと AI がすごい発展すごいので、 AI の先生といえばみたいなとか、あとは何だろう、 AI で家事を楽にする主婦みたいな感じですかね。 AI で〇〇、 AI で家事楽にしている主婦といえば〇〇さんみたいな感じで、最近のホットな、これからもレッドオーシャンになっていくっていうふうに思われている業界とか、そういったビジネスに先に乗っかって、先にいるからこそ先行者優位が働いて、〇〇といえばっていうポジションを確立できる、これが僕らにできる一つ目の施策で、もう一個二つ目できることとしたら、もうとにかく掛け算を増やしていくっていうことだと思うんですね。で、僕もこうやってラジオを話していますが、マレーシアのペナン島でラジオをしている人ってすごく少ないと思うんですね。おそらく YouTube とかだと結構いますが、こうやってラジオを話していて、しかもほぼ毎日話している人ってあんまりいないんですよ。ってなると、ペナン島でラジオをしているパーソナリティは、ってなると多分僕そのポジションはほぼほぼ取れている、もしくはそんなに競争率が高くないので頑張って取れるかもしれないっていうところですよね。とか、あとは旅行代理店で働きながらビジネスをしているみたいな、この会社員かけるビジネス、企業家をの二足のわらじの人といえば大城さんみたいな、そういった別にポジションを狙っているわけではないですが、そういったふうにもできますよね。こういったふうに後発だったとしても、全然掛け算で全く違う業界かける、なんか意外な業界っていうふうに掛け算することによって、〇〇といえばっていう風な掛け算でイコールが成り立つことがあります。最近僕が見て、最近言っても去年一昨年の話ですが、元ギャルが団子屋の若狼にな、団子屋かなんか旅館かなんか若狼になったみたいな感じで、すごいSNS で人気の方がいて、お名前ちょっと存じ上げないんですが、そういった風に意外性を持たせることがすごく上手で、おかみといえばなんかこう着物着て、なんか黒髪でこうすごいなんか座っているような感じですけど、元実は私元ギャルで、こういう生活してて、こういうところで、でも父親の高校で継ぎました、3代目です、でお店で会いましょうみたいな感じで、ディールかなんかかな、 SNS なんか出していて、ああなるほどな、こういうポジションを取ってきている、〇〇といえば、なんか団子屋の若狼といえばみたいなポジションを取りに行ってるんだなってことで、これがまさに個人で大手と戦うことなく、個人で〇〇といえばっていうポジションを取る、すごくうまい方法だなって見たのを覚えています。 ですので、なかなかこう〇〇といえばっていうポジションを取るのはすごい簡単な話ではないですが、でも取れると本当に第一登記になるので、あなたの商品サービスが手に取ってもらいやすくなるっていうのもほぼ確実なので、まあ、今からでも少しずつこうポジション取りっていうんですかね、〇〇といえば大城さんっていう風な、あの何かの、もちろんそれは自分の商品サービスにつながるって意味で、あのいろんな切り口で探ってみてもいいかもしれませんし、それが一番なんだろう、結局集客しなくてももう選ばれるって意味ではすごく堅いし早い方法なのかなというふうに思うので、時間はかかりますがコツコツそういった取り組みもしてみるといいのかもしれません。ということで、今回はビジネスは〇〇といえばの取り合い合戦というテーマでお話ししました。最後にお知らせです。毎日 Zoom で無料相談を行っています。ビジネスに関することで大城に聞いてみたいこと、相談したいことありましたら、キャプションにあるリンクからぜひお問い合わせください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。